続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。11月1日公開映画閉鎖病棟それぞれの朝の脚本と監督を担当されました映画監督平山秀幸さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2010年の12月以来で9年ぶり。以前のこと覚えていらっしゃいますか？
おぼろげにでしょ。
ちょうど10年前で、さっき大竹さんとお会いして、
お話されて、
老けましたねと、お互いに年取りましたねという、
あのさ、つかのく鬼太郎一回使ったことあるよね。
僕2回ありますね。
1回、はい、1回犬で使ったよね。
はい、あの、学校の階段という
学校の階段の、は
い、キャラクターで、
人面犬、
人面犬で、
だから学校の階段っておっしゃらないから分かんなかったじゃないですか。
あいつワンって1回言っただけだったんじゃ、違ったっけ、よく覚えてないんだ。
いや、とにかくあの、危機としてやってらしたなと。喜んでやって、あの普通人面犬っていうと嫌じゃないですか。
嫌じゃないね。
トイレの花子さんとかね。なんかあの学校にまつわる、そのなんか伝説のその妖怪たちが、
その中にいるその子供たちが喜ぶキャラクターに人面犬っていうのが流行ってたんで、外見はブルドッグ、顔だけ鬼太郎さんという。
おしゃべりしないんですか？
それが映画の中で一番最後に、今度は鬼太郎さん本人がブルドッグを散歩させてるっていう、まあ裏返しの、
なるほど、
その時に一言セリフもらったかな、
まあセリフのない方がいいよね。
でも、人面犬ってなんか時代感じますね。
そうだね、
そうです、はい、もう20年になりますから、
そうですか、は
い、お互いに年を取りましたが、監督は相変わらず映画を撮っていらっしゃいます。
ありがとうございます。
今回は閉鎖病棟という映画をお撮りになりました。はい、期間はどのくらいかかったの？これは
撮影期間ですか？ですね、一月35日ぐらいかな、休み入れて。
これは原作がもちろんある本なんだけど、それを脚本も今度は平山監督がおやりになったって聞いてるんだけど、できるのそんなこと？
いや、
できるのってなんてこと。
いやいや、今までそんな、
初めてですから、
ね、そうでしょ。そこ脚本にはあんまりタッチしてこなかったっていうか、
どっちかと、できた脚本に文句言うポジションじゃないですか。でも、これだけはなんとなく、映画にしたいなと思ってても、例えばお金の問題とかあるじゃないですか。だからシナリオライターに頼めないんで、自分でこうぼちぼちこう宿題をやるようにっていうふうなことからスタートしたんで、最終的にはやっぱり自分で書いたんですけども、いかにその今まで脚本家にひどいことを言ってきたかっていうのがね、すごく分かりました。言われて、
あれだもんね、脚本家はね、なんかここでなんかね、もっと大戦があるんだなんて、こと言うと、その大戦か脚本家が書かなくちゃいけないわけだからね。
それを全部今回はご自分、
だからその脚本っていうのはセリフ書くじゃないですか、で僕は現場ではセリフを切るんですよね、どっちかっていうと、なるべく表情とかで、セリフじゃないことで、表してもらいたいんですけども、だからちょうど体が右と左とバラバラなんですよね、脚本家の、
半分と
演出家の半分で、それが面白かったですね。
まあね、映画も、見させていただいて思ったけど、今半分半分だなんていう気持ちがね、なんか映画の中にもよくそれは人物的にこう使われててさ、俺ちょっと感心したのは、やっぱしなんか社会の側にいる人間を、小林さとみがやってんだよね、
看護師さんですね、
これは社会の側に、看護師さんだから、外側、言ってみれば、鶴瓶さんたちにとっては、病棟にいる人たちにとっては外側、でもなんか外側が描かれてるから、こう内側がこう最後にはその小林さとみさん演じる外側の人が、いかにもお仕事をこなしていくっていうので、片っぽにいるじゃない、そうするともう片っぽはなんかこう障害を持った方だとか、ちょっとな頭に、
頼る側ですよね、
頼る側の人たちがこう頼られてるなっていう、こう関係性が 最初に小林さとみさんが教えてくれるのね、はい、だけども見ていくうちにあれと、うん、この外側は正しいのかなと、はい、うん、いう気持ちに、中側はまあその、まあ、本当は閉鎖病棟の方だからこっちが外側のはず、
はいはい、
はずだよね、はずなんだよね、まあ、社会からは隔離されてるし、まあ、外に置かれてるわけだから、 で、 でもなんかこうこの中が
時々逆転みたいな、はい、ことはある
っていうかさ、
どんどんこう、まあ、外側のものが内側のものとして見えてくるというか、どっち側に立ってんだっけっていう迷いが生じる、
ね、うん、あともっと言えば、はい、中が楽しそうだなっていう、
それがね結構あのいろいろ取材して、うん、あの実際は、うん、例えば病院に出ない、病院から出て、うん、一般社会に、うん、いた方がいいはずなんですけども、うんうん、中の方が住み心地がいいというか、うん、あの安心できるという患者さんがやっぱりいらっしゃるんですね、
う
ん
う
ん、
そこはやっぱり一つの必ずそういう方はいらっしゃいますよね、うん、矛盾というか、うん、やっぱり中にいることでなんかこう居場所が
得られる
っていうのはあると思います、
うん、
そう
だから映画の中でも、まあ、社会でもそうなんだろうけども、辛かったら戻ってきていいんだよというねのがあって、あの実ここが本当は自分の内側なんじゃないかってこうちょっとこう頭が傾いていく、見てる人の、
ただあの、まあ、どちらにも入れない人っていうのもまた出てくるんですよ ね、うん、そうなると、
うんうんうん、だからあの、うん、初めにこの原作を読むじゃないですか、うんうん、ハーギーさんの読むと、うん、初めはこう、うん、閉鎖病というタイトルだから、うん、ちょっとホラーめいてるというか、うん、ちょっと極物っぽいと言ったら失礼ですけども、うん、そうだね、うん、そういう印象があって読んだんですけども、うん、こうあれ、うん、この書かれてる肖像は、うん、俺にもどっか一部あるよねとか、うん、あこれ俺の友達のあそこにそっくりだっていうのが結構あると一言じゃないんですよね、
あの、うん、特にあ、まあ、特にって言っていいのかね、この業界なんかにいるとこの業界って
どういうことですか、
いやこの業界は、はい、ちょっと不可思議な人だらけっていうかね、
まあそのね、
こうまともな社会に出てお前ら生きていけんのかみたいな、
まともな社会にいて、はい、で、うん、今ここにいるっていう方もいらっしゃいますしね、
まあね、まあ、一生懸命フォローしてくれる気持ちは嬉しいけど
だってここの世界がまるで変わり者だらけみたいな、
いやでもね、
どっか僕らもそうですけども、うん、こう物作ったり何かしようと思ったら、うん、こう何かが見えなくなったりするみたいなあるじゃないですか、はい、っていう風な熱、うん、エネルギーみたいなことと、うん、なんか例えばこう、うん、それも心のどっかで病みたいな感じがしないこともないですね、うん、自分の中では、
う
ん、
そうか、一回そうやって正気を失ってからできるものみたいなものもある
ってことですかね。でもやっぱり俳優さんなんかがああいう話してお芝居難しいと思うんですよね、うん、みんな、
うんうん、
やりすぎるとわざとらしいってあったりするでしょ、だから、
うん、
まあいくらその、うん、のめり込んでもいいですけども必ず終わったら帰っておいでと、うん、変な言い方ですけども、うん、あの生身の自分の今のポジションに帰ってきてくださいねっていうのは、うん、どの俳優さんにも今回あのその患者さん役の人にはみんな結構言いましたね、
うん、そうですね、
難しい
ですよね。
いやだって患者さんのそのいろんなこう症状があります
よね、はいはい、
うんうん、特にこの俺はこうこのカメラ小僧をやった若者、
はい、
バンドですね、バンド、
なんかこうなんか良かったね、
丸井さん、
はいはいはい、う
ん、
年中ぶっ飛ばされてんだけどねどこ行っても邪魔してぶっ飛ばされるんだけど、
なんか
こうくっついてるっていう感じっていう、なんかこうなんか本当に役と素直に向き合った感じがとってもこう見てて気持ちの良かった。あとさ、あのシーンでさ、最後こう鶴瓶かな、鶴じゃないや、あの主役の人だった綾野剛だっけ、綾野剛が退院して、それで社会に出て働いてる、はいはいはい、それを友達が綾田と、うん、綾田だっけ、
見に行きます、はい、
見に行くね、
はいはい、
見に行くシーンが
裁判後半ですね、裁判の、
はいはいはい、
シーンで、そうです、
あの時に綾田の隣にいて、うん、壁に寄りかかってた女、
神、
平岩平
神、
神、
これもすごいですね、この女優も、
あそこは、いや大したシーンじゃない、シーン的にはね、はい、 大したシーンじゃないんだよね、
廊下のシーン、
ね、廊下 で、うん、でこの平井赤目って一言も喋んないんだけど、はいはいはい、この社会に出てるこう主人公を病院から訪ねていくっていう、はい、ちょっとね、それでそのお前誰が心配されてるのか見てるは分かんなくなると、ね、その中でのなんか 壁際だよね、うん、病院の壁かなんか白い壁のとこに頭くっつけてるんだよね、いやーやられたなと、
いやいやあれはきっと僕じゃなくて神ちゃんが考えられたと思いますね、
いや俺もね、
はい、あの形はね、
あの形はこの女が作ったなっていや見ててそう思ったよ、
はい、うん、何もね一言も
言わないですね、
はい、あんまり言わないかと、
うん、そうですね、うん、なん、うん、で神ちゃんは途中でカラオケのシーンで思いっきり歌うんですよね、
はいはいはい、
珍島物語かなと歌うんですけど、何が嫌って歌を歌うシーンが一番嫌らしいんですよ、うんうん、苦手らしいんですけどね、うん、なんか、うん、そういうこう、うん、なんか妙なアンバランスみたいなのが面白かったですね、
やっぱりなんかそのバランスの悪さと生き心地の悪さみたいなのは、こう今余計に際立ってる社会、なんかこう何でも不寛容になってて、あとは自己責任みたいな言葉が飛び交ってて、なんかこう世の中全体が丸くないというか、
そうですね、なんか妙にこう、うん、清潔に清潔にしようぜみたいな嫌な空気はありますね、うん、なんとなく
排除と、ね、うん、ね、一掃みたいなことはありますよね、
このパンフレットの一番最後に小畑実さんが、
はい、
とても、はい、この映画は、はい、興味深かったと面白かったというお話を書いてるんだけど、
はい、鎌田先生ですね、うん、
でその鎌田先生は ね諏訪中央病院の、ね、元院長のなんていうの頑張らないとかね、そういう本をたくさんお出しになってる、はいはい、この番組もよくいらっしゃるんだけど、その方が、まあ、こういう世界の精神病棟とか、うん、隔離された世界ってもう意外とこう町と融合していこうっていう方向が、
そうですね、
よその国では、
はい、イタリアとかは全部
そうですよ、ね、たくさん起きてるらしいですね、
はい、精神病院という、うん、存在を外して、うん、患者さんをなるべく社会の中に最初からもう、うん、いてもらおうという、うん、運動じゃないですね、動きになってるらしいですけども、うん、まだ日本はやっぱりいろいろ調べると、うん、まだたくさんありますね、うん、
はい、
ただ今回はその、うん、長野県の、うん、はい、小室という場所にある実際の精神病院なんですよ、はい、撮影自体が、
うん、
240人ぐらいの患者さんがたくさんいらっしゃるその病院でやったの撮影
をお借りして、
はいはい、
じゃあ実際の患者さん
いるんです、その8つ病棟がありまして、
はい、
そのうちの、第3病棟っていうところの2階がたまたまフロアとして空いてたんで、うん、そこをお借りして、うん、他にはたくさんその実際の患者さんがいらして、うん、いろんな部分で気を使うわけですよね、
う
ん、でもやっぱ俳優さんも含めてその緊張感がもう波じゃないんですよ、そのセット入って、
セットじゃないもんね、
全くその、
うん、本物なんで、
うん、ものすごくこう僕ら作り手側も演じ手側もなんかこう、うんうん、いわゆるこうスタジオで撮るものとは違う空気がありましたね、うん、
病院としてまだ生きている状態ですからね、まだ全然大丈夫です、
まだ全然大丈夫というか、うん、よく貸していただいたなというその協力も含めて、
結構広かったように感じるんですけど、
大きいです、実際はもっと大きいんですけども、うん、それを全部映すと、うん、規模が映画の病院としての規模が大きくなりすぎるんで、うん、一部だけを使ったんですけども、
はいはい、
なんだろう、こう一部しか映ってないはずなのに、うん、なんか奥行きというか、
そうですね、ちょうどね浅間山の麓なんですよ、
あ、はい、ここから見えるところも、うん、やっぱり広さ感じるのかしら、
まあ、だからこれはキャスティングにも随分関わっていらっしゃるんですか、はい
はい、そうですね、もう、うん、やっぱりどこかでその、うん、俳優さんがこの人だって決まると、うん、映画ってこう動き出す部分があるんで、それも鶴瓶さんに来ていただいたとこから具体的に何かが進み出したなという感じですね、う
ん
う
ん、鶴瓶さんに出演のオファーをなさったっていうか、
もう手紙書きましたもん、
お手紙
は、はい、
で、うん、出てみたいな手紙だったんですけどね、うんうん、 うん、そしたら出るよみたいな返事いただいたんで、でもそれがまあ3年ぐらい前になりますけどね。
あ、もう3年も前ですか。鶴瓶さんが映画の中で、まあ、全部は言えないんだけども、はい、こう車椅子に乗りながら、はい、殺人を犯すシーンがありますよね。
はいはいはい、これ、はいはい、
これは言ってた。
そこはまあだから前後はね言わないからあれだけど、まあそういうシーンがある。
はいはいはい、
ありますね。
すごかったですね、あのシーンは。
あれね、要するにこう、相手がいるじゃないですか、はい、その相手も良くないとバランス取れないんですね、はい、またあの相手が本当に憎たらしい、あの役やってくれたんで、なんかすごく緊張感があるシーンになったなとは思ってますけども、
いろんな試行錯誤があったらしいですけども、まあ車椅子に座っていて、殺人を犯すんだけど、こう強烈なシーンでしたね。
普通負けますよね、普通は負けますよね、
車椅子に乗ってる人は負けますけど、
しかも相手はちょっとね、
異常なものをね、
体育のこう大きめの、
だけどあの車椅子がね、くるくるくるくるこう回っていくシーンは、こうあそこら辺は監督もイメージ通りに
撮る。そうですね、もうちょっと本当は引きで撮りたかったなっていうのはあるんですけどね、
引くの好きだもんね。
いやいや、
引くの好きなんだよ、引くの好きなんだ
よ、空気が好きなんで、
やっぱり全体みたいのちょっと引くの好きっていう意味はなんかこうどういうことなんだろう。そうよくなんかパンパンってきたらはいアップとか、あの、ね、有名な俳優さんがこう、その切り返しのアップはいるのかみたいなことを よく言われたりするって聞いたりするけど、
でもこれも吉原氏だと思うんですね。お客さんはきっと、俳優さん見に来てると思うんですよ、映画は。基本的に俳優さんの顔を見に来てるような気がするんですね、でその演出であるとか、いろんなことっていうのはまあちょっと置いといて、ってなるとやっぱりアップをたくさん撮った方がお客さんに対して親切かなとも思ったりするし、それだと別にわざわざ遠いところにロケーション行く必要ないわけですよね、アップばっかりだと。だからそういうロケーションに行くっていうのはやっぱ空気が欲しいんですね、その場所とか。
そうすると
浅間山のふもとまで行かなくてもね、アップがあるんだったらね、
緑バックでやればいいわけですよね。
なるほど、そうするとやっぱり全体の中にいる
ですよ、ね、
人間感が強くなるっていうか、
それとやっぱりずっとアップはやっぱ変だけど飽きちゃうと思うんですよね。なんかいいとこでポンと寄った方が、ってこう残るんじゃないかなっていう風に、
時々のアップの方があ
のいや手前勝手には思ってますけども。
でも自分で脚本を書きになったのに、やっぱ言葉がかなり少なく出来上がってる感じが、
いやだいぶだいぶ切りました。
あれでも書いた後でもまた切った、
は
い、
あれはね、最初は綾野剛さんの中さんっていう役の、綾野さんのナレーションで始まったんですよ、私はこういうとこにいました、ここにこういう、秀丸さんっていうのがいました、はいはい、そこに、DV のっていうかなり説明っぽい作りだったんですけど、もうそれ全部切っちゃったんですね、だから、セリフは全部で、5分の1ぐらいも切ってますね、最初の初稿から比べたら、
かなり減らされたんです
ね。まあでも絵はね、セリフなくてもね、ちゃんと分かるようになる、何言ってるか分かんなくても分かる時もあるし ね、
でやっぱり俳優さんって、それこそこうやっぱり せっかく映像があるんであれば、なんかそっちを見たいなっては自分で気がするんですね、
ベンガルなんか何言ってるかよく分かんないもんね。
いやいや、もう十分な正義の弁護士ですよ。
はい、脇を固めてる人たちが本当に、木の花さんとかね、いい役者さんがたくさんいて、もうベンガルもそうだけど、あやたも年取っちゃって、もう誰かと思ってたじゃん、あやたは。よく見たらあやたでやがるの。はい、ね、そういうので固めて。
はい、
映画こうたくさんお客さん入ってくれるといいですね、
11月1日、もうすぐですね、
20月1日から
1日からですね。
全国ですかこれは。
そうです、全国の東映系です。
先ほど試写会に来ましたっていうリスナーの方がいらっしゃって、非常に重い内容でしたけれども、とても感動したという内容の感想をいただいてます。
はい、あのそれは確かでね、あの体調のいい時に見ていただいた方が私も
実は、私あの本も、
あ読まれたんですか。
はい、一応ざざっとなんですけど、本読ませていただいて、やっぱり本読んでからの方が、
あそう体調悪くなった。
ちょっと
変わってます
けど、ね、はい、ちょっと変わってますけど、やっぱり本とダブルで見た方がより、なんかどっちがうちの世界でどっちが外の世界で迷えるのがあると思います。はい
はい、他にも根岸俊恵さんとか、ね、こういい役者さんがたくさん出てますけども、この中に出ているベンガルとまた別のことやるんだって言ってましたね。
来年の2月にですね、ベンガルと綾田さんと、僕の、僕デビュー作大竹さんに出てもらってるんですけどね、ひげを剃って出ていただいたんですけど、
申し訳ございません。
その中で、横竹さんと、ベッドシーンをやった広岡由里子さんという女性がいるんですけども、この3人で来年2月にお芝居をやりますので、舞台をやります。
あれだよね、あの江本明のところの、
そうです、乾電池、
ね、乾電池の、まあ、残党と言ったらいいよね。
どんな内容とか今
あの、ね、川のほとりで三賢人って言うんですけど、三人の賢い人って、もうタイトルだけでどんなこう
川のほとりの
バカバカしいか分かると思います。
三賢人、
はい、
三賢人出てきますね。
ベンガルももう俺と確か同じ年ぐらいじゃないかな。
ちょっと下かな。
ちょっと下かな。
綾田さんが一緒かな。
綾田が一緒か、ね、あんたよく年をとしてお芝居だね。
はい、
それも何、それも書くの、書く、
それは、それはね、さすがにね、ちょっと、あの次は文句を言う側に回ろうかと思って、
半分にしないんですか、
はい、今度は演出だけです。はい、はい、
あの、一応なんですけれども、閉鎖病棟のあらすじだけをお話ししてもよろしいですか。
あ、どうぞ。あの、はい、これあのよくあるんですけども、その別に推理ドラマで犯人探し の、 あのドラマじゃないんで、なんかスーッと大河ドラマのように喋ってもらって僕は全然いいと思います。
あらすじをじゃあ簡単に、はい、長野県のとある精神科病院、それぞれの過去を背負った患者たちがいる。母親や嫁を殺めた罪で死刑となりながら、死刑執行が失敗し生きながらえた梶木秀丸、これが鶴瓶さんですね、サラリーマンだったが幻聴が聞こえて暴れ出すようになり、妹夫婦から疎んじられている中さん、これ綾野さんです。不登校が原因で通院してくる女子高生ゆきさん、これが小松さんですね、はい、彼らは家族や世間から遠ざけられても明るく生きようとしていた。でそんな日常を一変させる殺人事件が院内で起こりました。加害者は秀丸、はい、鶴瓶さんです、彼を犯行に駆り立てた理由とは、っていうので物語が、はい、なんで進んでいきます。
この本を選んだの、その元々の、
僕の知り合いが、そのハーギーさんの友人でらして、でハーギーさんという、まあ、作家、もともとこの方九州なんですね、僕と同居なんですよ、北九州の近くで、でそういう縁で、いろいろハーギーさんの原作を読んでるうちにぶち当たったんですね、これに。もうでそれももう11年ぐらい前ですね、最初に原作を手にしてから、
映画にしてやろうと。
まあでも映画にしたいなですね。いや本当にあの映画ってなかなかうまく進まないですからね、12年かかって皆さんのおかげでみたいなことです。
12年越しの、
まあ、だから監督やるからには、まあ、脚本もお書きになったからには、ね、12年分が、ね、頭に詰まっててね、
で
変な役者が出ててね、チラチラって出てきて監督こここうじゃないですかって、うるせえこんなやろうって気にもなるよなと。俺は
しかも脚本も監督もやられてるから、半分ですからね、
思うよね。
でも、それが面白いんですよ、なんか嫌じゃないですね。
あ、そうですか。
今はもう、今はどうですか、あの映画のプロモーションもあってちょっとまだお忙しい感じですか。
全くプロモーション以外は 無職です。仕事です。半分仕事、うん、映画屋さんって仕事があるから監督であって、うん、ない時は単なるおっさんですからね、うん、本当。
息抜きは何されるんですか。フリーって
のは、まあ、そういうことですよね。はい、
まあ、世間的には 10年ちょっとフリーだったわけ
です
、は
い、そうです。そうなんです。あの日本映画の、日本映画の場合は構想10年、撮影1ヶ月とい う、 こうそういうのがありますからね、う
ん
う
ん、でもそんな忙しい中で何かこう心が休まる瞬間とか息抜きは、う
ん、いや僕何もないですね。
酒飲んでんじゃないですか。
あ、いや、そうです、酒だけですね。
お酒、はい、昔はだって、
いや昔しし、いやだって助監督時代はね、アルタ前でもう道路で40人ぐらいで朝まで酒飲んでたんだから。
道路で飲まないでください。
いやいや、そういう時代だったんだよ。
そ
う、
そう、うん、それ OK なんですか。
でも昔はね、どこ何でも OK だったんだけどね。
もう、うん、もうないですね、それはね、
はい、そうですか、はい、うん、うん、
あのたまたま何年か前にちょっと本を出せないかって、うんうん、タイトルが飲むか取るかという、うん、酒飲むか映画を取るかみたいな、そういうタイトルの本
です。出たの、その本は。
出ました、出ました。
あ、出たな、はい、
そう、じゃあ飲むか取るかも絶賛発売中でございますので。
すいません。
飲むか取るか、ちょっとごめんなさい、ハマってしまった、うん、はい、飲むか取るかも、はい、よろしくお願いします。さて、そんな平山秀明さんの監督作品、うん、最新作閉鎖病棟それぞれの朝、あさっての11月1日金曜日からの公開です。そろそろお時間来てしまいました、はいはい、今日はありがとうございました、うん、本日のゲスト、うん、映画監督平山秀明さんでした、
う
ん、
ありがとうございました。
人、はい、ね、を願っております。
また10年後にですか
ね、はい、スパ長い。
フリータイムの時も会いましょうよ。
スパ長い。